月日が流れるというものは早いもので、あ、ダメだ、持たない。あの、月日が流れるのは早いもので、もう、8年目 ?7 年目なんですよね。グーグーマンが始まって。いやー、なんかあっという間だったなぁ。まあなんで振り返ってるかっていうと、今回含めてあと2回で最終回って。で、番組の方ではね、今回ちょっと軽く番組振り返って、いろんなお話しつつ、ちゃんと漫画を紹介していこうと思っておりまして、まあそうね、そうですね。まず、グーグー漫画の思い出としては、まあ、大体みんなからこれ突っ込まれることだったんですけど、いやー夏ですねとか、いやー秋ですねとか、いやー春ですねっていうのが多かったねっていう。絶対、もう突入してるよって、もう夏だよってすごい言われた思い出がすごい強いですね。もう、なんだろう。毎回言ってるよねって言われて俺引き出し少ねえなって思いましたはい、そんな引き出し少ない事実が発覚した243回目なんですが、今回ご紹介するのは鬼滅の刃。これもね、番組243回やってるうちで何回も紹介してる作品、大好きな作品でございます。もう13巻も発売してる作品、こちらを今回大特集して参ります。それでは参りましょう。グーグー漫画フロンティア。グーグー漫画フロンティア第243回目、パーソナリティの宮本浩司です。この番組は最新や今話題の漫画、懐かしの名作、僕がおすすめするちょっとマイナーな作品を紹介する番組、グーグー漫画フロンティア、略してグーマンティー。今回ご紹介する作品は、週刊少年ジャンプにて連載、アニメ化も決定しております、鬼滅の刃。今回はこちらを大特集してまいります。それでは参りましょう。あなたも漫画を読みませんか？この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
世の中、右を向いても左を見てもチャチャを入れたいことばかり。あんなことやこんなこと、神羅万象エトセトラ。正義のヒーローから近所のおばちゃんまで、ありとあらゆるパラドックスにチャチャを入れまくる辛口トーク番組、チャチャ入れおじさん。各週金曜日ポッドキャストにて配信中。
Try to the next stage アルファ。
あらすじ、グーマンショー。はい、今回ご紹介する作品は鬼滅の刃。今回こちらを大特集していくわけなんですが、鬼滅の刃ね、この番組でも何回ももうやってるから、もう知ってるよっていう方多いと思うんですが、まあ、あらかじめあらすじの方を、お話ししますとですね、主人公かまど炭治郎くんは、貧乏なお家で過ごす住屋の息子でございました。大家族、兄弟がいて、貧乏ながらもそれなりに幸せな暮らしをしていた、頑張り屋の長男だったわけですね。そんな彼がある日、最愛の妹を何者かの手によって鬼に変えられてしまうわけなんですね。その妹を元に戻すため、そして、その何者かの手によって惨殺された何者かの鬼によって斬殺された、家族の敵を討つために鬼殺隊という措置に入り、鬼を殲滅させていくというストーリー。そして妹を元の人間に戻す方法を探していくために旅立つというお話でございます。鬼滅の刃ね、最初ね、ものすごい人気がなかったんですよ。ね、本当当時から読んでる方、俺途中から入ったんで何とも言えないんですけど、当時入った方はやばいんじゃないかなっていう風に思ったらしいんですね。これ本当に聞いた話、っていうのも最初これといったバトルがない、めちゃくちゃ 激しいバトルっていうのがないんですよ。まず、一番最初に戦う鬼が、いかんせん、その、妹禰豆子って言うんですけど、かまど禰豆子っていう、妹が鬼化して、そこで初めて鬼と戦うって。で、その、決戦の場所も、雪山っていう、何度も殺風景な場所でやってたんで、これ週刊少年ジャンプにて連載してるんですけど、ジャンプ特有の、激しいバトルとかっていうのがなかったんですね。で、そっから、また二体目の鬼が現れるんですが、その二体目の鬼も、まあ、普通の人間が化け物と対峙したらこうなるよねっていうような描かれ方をしてて、まあ、なんとか命からがら勝つっていう、いう風にお話が進んでいって、その次のお話で修行編に入っちゃうんですよ。で、その修行編が、まあ、長くて、で、実に2巻分あるんですね。修行編、その、なんていうんですか、めっちゃ派手じゃないバトルが2巻分あって、で、まあ、好きな人はやっぱそこら辺が好きなんですけど、こっから先の戦いっていうのが、炭治郎くんが鬼殺隊っていうのに入って、ちゃんとした技、この世界では呼吸と呼ばれる方法があるんですよ。その呼吸法を習って、戦っていくわけなんですけど、その呼吸法を使ったバトルっていうのが、この2巻以降、3巻から、まあ、2巻の、3巻のね、3巻から、2巻の途中から、勃発していくので、実に見応えのある。で、どこまでも人間臭い。特殊なそういう呼吸法があるからといって、超人ではないんだよって、超人的な肉体になっているよ、とはいえ、努力、したからこそのこの強さっていうのが、すごい現実味があって、リアリティのあるお話となってるんですが、まあね、その昔のもの系が出てくる、お話の中で、いかに人間臭さっていうのをどんだけふんだんに盛り込んでいくのかなっていう、作品でございます。読んでて感動、そして勇気が湧いてくる鬼滅の刃、一度手に取ってみてはいかがでしょうか。
グーグー漫画フロンティア、あなたも漫画を読みませんか。
グーマントーク、ネタバレ編。はい、修行が終わり鬼殺隊に入った炭治郎くんなんですが、そこからの戦いっていうのが、見応えのある鬼滅の刃。ここからすごい、人気がね、かかって上がってくるわけなんですけど、まず最初にですね、まあ、鬼殺隊に入るとカラスを一応買うんですけど、カラスを買って、そのカラスから指令が来て、そこの、指令が来た場所に向かうっていうシステムなんですね。で、炭治郎くんの初任務が来た時に、その任務の場所に行く最中にですね、一人の、男の子と出会うんですね。その男の子が善一くんっていう名前で、俺は善一さんっていうのを出るんですけど、善一さんが、なんだろう、クズっていうそのでありましたけど、いや、クズじゃなくて、弱虫さんなんですね。臆病者の、男の子で、ね、人よりちょっと耳がいいっていうキャラクターなんですね。で、このキャラクターがすごい良くて、この、鬼滅の刃の見どころとしては、その、ツッコミ要素とかボケ要素がすごいふんだんに盛り込まれてて、炭治郎くんっていうのがすごいまっすぐな男の子なんですよ。で、何をするのにも真面目。壊れた、カゴってあるじゃないですか。その当時の昔の、竹カゴっていうんですか？あれを、村人さんにくださいって言うんですけど、壊れてるからお金いらないよっていうのに、無理やり、勢いでお金を渡すっていうぐらい真面目なんですよ。悪いことができないような子で。まあそういった、その真面目な炭治郎くんと、弱虫な、この、善一さんが、その、ツッコミ担当なんですよね、大体。もう一人、この先に、イノスケっていう、イノシシの頭被った、人っていう、キャラクターが出てくるんですけど、その、三人で大体、物語が進んでいくんです。で、この三人、さっき言いました、その、炭治郎くん、主人公炭治郎くんと善一さん、そしてイノスケの三人で任務をこなしていくんですよ。この三人のパワーバランスっていうのがすごい良くて、 何がいいかっていうと、その、まあ、さっき言った通りに炭治郎くんは真面目。で、善逸さんは臆病者。でも、ツッコミが鋭い。で、その次に、猪瀬人っていうのが、まあ、アホなんですね。簡単な話。山育ちで、捨て子なんですよ。猪瀬って。で、その、イノシシに文字通り育てられちゃってて、これちょっとネタバレ、本当にネタバレになっちゃうんで、イノシシに育てられただけ言います。で、人語をちゃんと話します。で、けどアホです。で、そのキャラクターが、そのアホのキャラクターのこの3人が交わることによって、本来だったら炭治郎くん一人のストーリーだったら結構暗めなお話なんですよね。それが、この、二人が加わったことによって、なんとコミカルな、すごい本当人とかバッサバッサ死んで、やられちゃっていってるんですけど、この三人がいるおかげで、すごい読みやすくなるんですよね、この三巻以降が。で、毎回このバトルっていうのが、普通の人間なんで、で、炭治郎くんも、ちょっと特殊能力を持ってるかな、主人公だしって思うんですけど、毎回ギリギリなんですよ。で、あと絶対犠牲が出るんですね。で、その、そこら辺の見せ方っていうのが、本当に自分たちの辿っていく人生とかに、すごい当てはまったりとかして、まあ、何か、知らぬ自分の、捨てたくないものを捨てないと夢は叶わないんだよっていう部分とか、前に進めないんだよっていう部分が、描かれたりとかしてて。で、まあ、途中からね、必殺隊のその柱と呼ばれる、要は四天王みたいな、上のクラスの、人間が出てくるんですけど、その、柱たちと炭治郎くんたちが、接触することによって、いろいろ、その、物語が進展していくんですよ。そこら辺の、その進展用っていうのが、やっぱ、その漫画特有の主人公を、徐々に、最初は、意味嫌ってたのに、途中からその炭治郎くんのまっすぐさなところと強さと、ねえ、優しさに、感化されて、どんどんその柱たちっていうのが変わっていく風景。で、柱たちもその上のクラスとはいえやっぱ、鬼たちも、その下の鬼からいれば十二月っていう上のクラスの、鬼も出てくるんですね。そこら辺の、バトル。自分以上の、より強い人がいたけど、それを上回る化け物の戦い方っていうのが、また見どころがあって、ねえ、ぜひともね、そのバトルと、なんといっても呼吸法ね、この呼吸法がね、この中二心をすごいくすぶられるって、ワンチャンいけんじゃねっていう。ほら、みんな、レーガンとかカメハメハとか練習したでしょ？あんな感じ。あんな感じで呼吸法とか出てくるので、そこら辺のロマンとかも、そんなに盛り込まれております。鬼滅の刃、一度手に取ってみてはいかがでしょうか。
グーグー漫画フロンティア、あなたも漫画を読みませんか。
役者小林彩乃が好きな映画を好き勝手に語りまくる番組、ジャスト5分だ。いい映画見れたか。小林の小鳩のような小さな胸を震わせた笑った映画、泣ける映画、ゾクゾクした映画、燃えた映画、萌え萌えした映画、とにかく素敵映画を布教しちゃいます。みんなで一緒に映画を楽しもうじゃないですか。各週金曜日ポッドキャストにて配信中。いやー、映画って本当にいいものですね。
Try to the next stage アルファ
グーマントークにさて、グーマントークでございます。ここからは番組8年間ないと、今8、8年間かな、8年間じゃないか、7年間の歴史を振り返って、いきたいと思っているんですが、まあ、そんな歴史というほど、その、なんでしょうね。漫画をただひたすらやってきたので、思い出っていうとやっぱやらせてもらってよかったなっていうのが、まあ、正直な感想で。で、最初ね、当初は、この漫画を紹介するっていう番組ではなかったんです。最初の、その、お話では。なんていうのも、自分で、その、企画書っていうのを用意して、こういう風にやりたいんですっていうのを持っていくんですね。で、俺は、その本当に、なんかプレゼンとか苦手な方だったんで、 そのプレゼンをするっていう頭がない状態でこのアルファというところに携わってもらったときに、宮本さんその好きなもの趣味とかって何ですかって聞かれたときに、俺ゲーム大好きなんですけど、大好きだけど下手くそっていう、でそこまで語れるまでないっていう話をしてたんですね。ただ一つ大好きなゲームは語れるんですよ、そのゲーム以外はっていう話をしたら、ま、であとは漫画っすって言ったら、そのじゃあ漫画でいきましょうって話になって、あれ漫画でもプレゼンって厳しいってなったところ、まあ、でもね、そういう世界を目指してる人間だったんで、だったんでって過去形じゃないですね。人間なので、何事も挑戦かなと思ってやらせてもらって、なんやかんやでもはや7年、8年目に突入してるわけなんですよね。で、まあ、やっていく中でやっぱり大変だなっていうのもあったんですけど、その、何、噛むとか滑舌の悪さっていうのは当時より悪くなってるかなっていうのもありつつ、でも成長も見えてるのかなっていうのが自分の中の素直な感想で、この番組をやらせてもらったからこそいろいろ動けたっていうのもあるんですよね。だからその一番最初のスタートライン、自分の中ではね、でもあり、なんでしょう、師匠っていう感じですかね。だからそのこの番組があったからこそ次のステップに行けるっていう、行けたっていうのもあるし、行けるっていうのももちろんあるので、生涯大切にしたいものの一つでもありますし、まあ、次回最終回とはいえ、そのまた帰ってくるつもりではあるので、まあ、今後どうなっていくかって、ただつもりです。帰ってこようとは思ってます。出戻りっすっていう。帰ってきた時には、ので、まあそうね、やり残したことっていうか、やっぱ漫画っていうのは日々生まれてくるものなので、しかも一個生まれるじゃなくて何百作品、何百作品も生まれてくる作品なので、やっぱ追えなかったっていうのが自分の中で悔しいなっていう。で、ね、ちょっとひょきんなかったお話すると、俺ね、どうしてもやっぱね、この、あと2回っていう中で、紹介したかった漫画があったんですけど、できずにやるのももったいないなっていうのがあって、それが今日から俺はっていう今、ね、実写ドラマが大人気放送中で、で、これね、違うんですよ。なんでこの話してるかっていうと、最終回前だろ、お前みたいな。あるかもしれないですよ。させて漫画の話させてよというわけで、今日から俺はっていう実写版を見たんですよ、この間。で、実写版の監督がですね、福田雄一監督、福田監督がやってるわけなんですけど、やっぱね、この福田監督っていうのはすごい、なーって思うのが、福田監督で、まあ、有名作品で言うと、勇者ヨシヒコとか、この間ね、映画やりました、銀魂シリーズ、実写版の銀魂シリーズとかを手だ監督さんなんですよ。やっぱね、この監督さんの、そのいいところっていうのは、その物語をすごい大切にしてるなっていう。で、今日から俺は見て、まあ、やっぱりそのドラマオリジナルとかあったりもするんですよ。で、普段は出てこないキャラなのに、あ、もうこの役者さん好きだから仕方ないよねって思うような出方をしてるキャラがいるんですけど、それとかもちゃんと、その、まあ、まあ若干違うところはもちろんあるんですよ。それ以外は本当にほぼほぼ今日から俺はでっていうのにすごい感動して。で、まあ今日から俺はどういうお話かというと、主人公の三橋隆という少年がある日をきっかけに、まあ転校してくるんですよ。転校をきっかけに、その日、今日から不良になるわけなんですね。今日から不良。ある日突然、あ、不良になろうと思って、不良になったわけです。それまでは真面目くんだったわけなんですけど、ある日突然不良になった三橋隆くんはですね、散髪に行くという散髪屋さんに行き、パーマをかけ金髪にするわけですね。そっから彼の、不良人生っていうのが始まっていく、お気楽豪快、スリル満点ギャグコメディとなっているんですが、突っ張りギャグコメディかとなっているんですよ。まあ今回のこの実写化が初めてじゃなくて、当時その一回ね、V シネで5回ぐらい実写化されてるんですよね。で、その時の実写っていうのが、なんかね、もう自分の中で覚えてるのが、いかんせんラブホに行くなっていうのと、 明けさっていうその物語に出てくる最強校があるんですよ。そこと喧嘩するはずなのになんか知んないけど、最終的の最後の映画では野球をやるっていう、ツッコミどころ満載の映画だったんですよ。これはこれでまた面白かったので、ぜひともね、また違った今日から俺は見れるので、V シネの方の今日から俺はもう、ぜひ見てほしいなっていう、番組の話をしてたはずなのに、今日から俺はあの話で終わるっていう、いかんせん俺らしい終わり方で、グーバントーク終了したいと思います。今日から俺はもう、ぜひともよろしくお願いします。今、サンデー、のアプリがありまして、それで無料じゃないや、あ、でも初めての方は無料か、サンデーウェブリというので今全巻読めるようになっておりますので、初めてそのアプリを購入する方は1000コインもらえるので、それで全巻ないし見覚えのある関数見れると思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。それでは、いつもありがとうございます。
グーグー漫画フロンティア、あなたも漫画を読みませんか？
週末、一人で夜空を見上げることはありますか？都会の雑踏の中で見上げる夜空でも、高原の澄んだ空気の中、満天の星の輝く夜空でも、波間にきらめく月明かりの夜空でも、あなたが人恋しくなったら、僕のお話を聞いてください。鈴音色琴の葉音の葉は各週土曜日アルファからポッドキャスト YouTube にて配信中。
Try to the next stage アルファ。
グーグー漫画フロンティア第243回目エンディングのお時間です。いかがでしたか？鬼滅の刃、単行本は13巻まで発売中、デジタルコミックスも販売中ですので、こちらもぜひお願いいたします。そして紹介する予定じゃなかった今日から俺はの方も大好評発売中で、さっき言いました、サンデーウェブプリで、アプリの方で1000ポイントもらって無料で読めるようになっておりますので、こちらの方もぜひともよろしくお願いいたします。さて次回最終回244回目でご紹介します作品はヒューマンドラマショートピース。こちら次回最終回の次回、もう普通にね本当に漫画紹介していこうと思って、後の方で今回みたいにグーマントークでまた振り返っていこうかなって、それがやっぱグーグー漫画の終わり方なのかなって思ったので、普通に漫画紹介して、しかも有名なんですけど大好きな作品なんで、これをどうしても紹介して終わりたいということで、最終回はこちらを大特集してまいります。さてこの番組では一応皆様からの漫画のリクエスト、番組の感想を大募集しております。最終回なのでよかったら番組の感想等々いただけると本当幸いでございます。メールアドレスは google@alpha-radio.com google@alpha-radio.com、 紹介する漫画の思い出、好きなシーン、キャラクターなども募集しております。アルファのサイト内にある番組コンテンツのメールフォームからも送れます。皆様からのお便りお待ちしております。今回のグーグー漫画フロンティアはこれにて終演、次は第244回目最終回でお会いしましょう。パーソナリティは宮本浩史でした。次回もぜひ聞いてくださいね。あなたの気に入った漫画見つかるかもしれませんよ。バイバーイ、次回も聞いてね。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。